私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますけれども、最初にですね、殉教聖会の紹介映像、ちょっとまた手を加えてくださったんで、ちょっと若干変わりましたので、それを見ていただきたいと思います。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知っていた。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということを、ね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠のものなんですね。私たちはこの世の命は どっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということを、ね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかというと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。それで天の栄光を見ていった。
今年も長崎殉教記念聖会が2月5日午後2時から西坂公園で。夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。2月5日ですね、一月を切りましたけれども、お昼の2時から西坂公園で、殉教聖会があります。これは、屋外ですので、どんななくても1時間半、今年は1時間ぐらいでやろうと思っていますが、秋元牧師の体調が、あまり良くありませんので、1時間ぐらいで終えたらと思っています。で、夜は7時から長崎市平和会館、すぐそこですね、原爆資料館の横にありますけれども、そこで、ホールで行います。これは7時から。これは9時に終わりますのでね、ぜひ皆さん来ていただきたいというふうに思います。で、オンラインを見ている方も含めてですね、ぜひお待ちしております。で、お昼は西坂の丘ですので献金がありません。夜は献金をいたします。で、参加できない方でですね、参加はできないけれども、ぜひ献金をしたいという方がおられましたら、ぜひ捧げていただければ幸いだと思います。捧げることによってね、参加していただければ本当に嬉しく思っています。それでは、聖書の方に入っていきたいと思います。今日はヨハネの福音書の20章の19節から、もう一度見しますね。224ページ、こっちの方に出てますね。224ページ、そして一つ前の聖書ですと204ページぐらいだと思います。ヨハネの福音書20章の19節からね、こちらに、映像の方に出てますから、そちらをご覧くださってですね。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れ戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。その日っていうのはイエス様が復活した日のことです。イエス様が復活した日に、日曜日ですね、朝。で、シャバットっていうのはユダヤ人はもともとシャバット、これは土曜日だったんですね。その日にみんな集まっていましたけども、教会が日曜日に集まるのはイエス様が復活したことをお祝いし、そのイエス様を礼拝するために集まっていますね。だからこの日の朝、これは夕方ですけど、その日の朝イエス様が復活された。で、ヨハネの福音書で見ればこの前にありますように、マグダラのマリアに現れたんですね。そして夕方弟子たちが温まってたところにイエス様がやってこられた、ね、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったんですね。で、ユダヤ人を恐れてって書いてありますね。で、弟子たちは イエス様が十字架にかかるとき、一番大事なときに、イエス様を裏切って逃げてしまいます。ペテロが有名ですけども、ペテロだけじゃない、みんな逃げちゃう。で、ヨハネね、十二弟子一番若かった、自分のことを主に愛された弟子って言って、ヨハネ、ね、そんなに愛されていたのに、当時の服は今でいうつなぎってね、よくなんだっけ、バイクに乗る方を見ているこうつながってたので、それがあると逃げにくいから、それを脱いで逃げたんですね。だから、ちょっと変あれですけども、丸裸で逃げたと言われていますね。で、それぐらい逃げてしまった。で、他の連中もみんな逃げた、まあ、連中なんですよ、他の方々もみんな逃げた。逃げたんですけども、ペテロだけはどうしてもイエス様のことが気になったから戻ってきて、そして中庭に入ったりしていた時に、言葉の訛りで分かるばいって言われてですね、それで結局3度言われて、そのうちの呪いをかけて誓ったと書いてあるんですね。そしてイエス様や通り2度、ニワトリが2度鳴く前に3度裏切るって通りやってしまったんですね。で、ペテロが、まあ、それで一番有名ですけども、ペテロだけじゃなくて実は全員裏切って逃げてしまったんですね。で、その後にここで恐れてるっていうのは、まだイエス様復活したことよく分かってないですね。だから、もしイエス様の弟子だと分かったら、イエス様の仲間だと分かったら、殺されるかもしれないと思って、ユダヤ人を恐れた。ということは、裏切って逃げただけじゃなくて、本当に悪いとは思ってるんだけども、やっぱりユダヤ人たちが怖い、殺されたらどうしようと思って恐れてるんですね。本当に弱い、逃げていた弟子たちなんですね。で、皆さんね、もし皆さんが、まあ、イエス様の立場で、ね、本当に信頼した人たちに裏切られて、で、その人たちが、しかもその後自分たちの身が守られるように恐れてるわけですね。恐れていたら、そこにもしあなたが行くときにね、なんて言っていくでしょうか。もちろんクリスチャンですからね、この野郎とかね、恨み晴らすとで置くべきやなんて言わないと思いますよ。とは思いますけれども、どうでしょうか。この時イエス様は、そこに、まあ、戸を閉めてあったけど、復活の体ですからね、これ復活した体。ね、やがて私たちもこの体をいただきますけど、復活した体だから、戸を閉めてあったのをそこを通り抜けられた。そして彼らの中に来られて言われたんです。平安があなた方にあるように。これ英語ではピースというですけど、言語ではシャロームなんです。シャロームというのはね、単なる平安じゃない、神共にいます平安なんです。つまりシャロームと言った時に、イエス様は、私はあなた方と今でも一緒にいるよ、だから大丈夫だよ、安心しなさいってことなんですね。で、弟子たちは怖がってたんです。殺されるかもしれないって。そしてイエス様を裏切ってしまったんです。その大正解もいっぱいあったんです。その弟子たちのところに来た時に、イエス様は一言も弟子たちを責めることも裁くことも怒ることも怒ることもせず、彼らの恐れに対して、ね、私シャローム、今でも私が一緒にいるから、私がいるからシャローム、大丈夫だよって、部屋があるように安心しなさいよっていうことを言ったんですね。で、私はイエス様がいろんな癒しや奇跡や悪霊出しをしてますね。全部信じています、その通り。素晴らしい。でも、私はイエス様が本当に神様だなと思って感動するのはね、こういうとこなんです。裏切って逃げていった弟子たち。しかもそれで後悔はしてるんだけども、相変わらず自分の身を守ることを考えて恐れて隠れてる弟子たち。その弟子たちのところに現れたときに、一言も恨みも文句も責めもしないで、彼らのその恐れに対して、シャローム、私がいるから大丈夫だ、恐れなくていいんだよって言ったんですね。言えますか？これは神です。この方が神でなくて誰が神でしょう。復活したイエス様は弟子たちのところに、シャロームって言ってかれたんですよね。で、私たちも人生の中でイエス様を知って神様を信じているんだけども、人を恐れたり、状況を恐れたり、将来を恐れたり、病気を恐れたり、いろんなことを恐れて不安に駆られる方がよくある。悲しいけどよくあるね。そういう時にね、イエス様はね、何言ってんだとかね、どうしてそれを信じれないんだっていうんじゃなくて、私のところに来て、シャローン、私が共にいるから大丈夫だよって、シャローンって言ってくださる方なんですよね。知ってました？日本のクリスチャンが、残念ながら私クリスチャン2世なんですけどね、どうもね、なんかすぐ神様が責める裁くってイメージを持ってる方が多いんですよね。それは偶像の矢をよろずの神々です。なぜなら悪霊だから。聖書の神様はそういう方じゃない。イエス様は言われました。私は裁くためではなく許すために来たって。私は救うために来たんだって。私は人々に仕えるために来たんだって。裏切った弟子たち、逃げていった弟子たち、そしてなおかつ自分の身を守るために人を恐れて隠れている弟子たちのところに、 死が来た時に言われた言葉は、シャローム、私はあなた方を見捨てない、あなた方が逃げてもあなた方が裏切っても、それでも私はあなた方と共にいてあなた方を守ろう、シャローム、大丈夫だよって言ったんですよね。これをアガペイと言います。これがイエス様なんですね。そしてね、シャロームって言った。そしてイエス様は手と脇腹を見せたって言われてね、手には釘の跡がある。イエス様は十字架かかった時に釘の跡がね、で脇腹は槍で刺された跡がある。だからそのほら十字架かかった私だ、ほら私だよってこう言ったわけですね。そしたら弟子たちは死を見て喜んだって書いてあるんですね。二つあると思います。一つは弟子たちはイエス様にかけてきましたね、もう全てを捨ててイエス様についてきた。この方は救い主、この方は、まあ、彼らの当時の救い主は国を再興してくださるっていうね、永遠がまだ分かってなかったから、でそう思ってついてきたのに、そのイエス様が、まあ、死んじゃった、ね、復活はまだ分かってなかったから死んじゃった、もうこれで自分の夢が来た、全部かけたものがなくなった、もう終わったと思ってた。そのイエス様が生き返ってきたから、ほら確かに私だろうって言うから、イエス様生きてたんだってことですごい嬉しかったと思う。それ一つ。でもね、それだけだったらここまで喜べないんです。さっき言ったようにこうイエス様を裏切って逃げたじゃないですか。すごい大正義感があって、ほら私だよって言った時に、その十字架のね、あとでしょ、それを見せられたらね、なんかもうああすいませんって感じなんじゃないですか、普通なら。で私がですね、イエス様だったらね、すいませんイエス様、イエス様ったらですね、こうパッと見せた時にです ねシャローンって口では言うんですけど、目は怖かったりしてね目は怖かったりしてね、あの覚えてるよとか ねあの時裸で逃げたねとかねペトロな、ない、ね、鶏が鳴く前に裏切ったなとかね、口で言わなくても目で言ってたりして、体中からどこからからどうしてもにじみ出てくる悲しいけど、なんでこんなに死を見て喜べたかというとね、イエス様の体中から眼差しからね、許してるよって、もう全部許してるよ、本当に愛してるよっていうのがね、流れてきたんです。人ってわかるんです、人ってわかるんです、霊的存在だから。本当にイエス様から、ああイエス様許してくれたんだって、こんな私でも愛してくれてるんだってことは分かったから、イエス様生きてたっていうのと、ああ許してくれてるんだ、今でもなおかつ私を愛してくれてるんだって分かったから、本当に嬉しかったんですよ。今日皆さん礼拝に来ました、なんとか目を覚まして駆けつけた方もいらっしゃいます、ようこそ、ね、イエス様はあなたに何で遅れてきたなんて言いません。よく来たねって、待ってたよって、シャロー。そして本当にこの1週間いろんなことがあって、もしかしたら後ろめたさを持ってたり自分を責めてる人がいるかもしれない。十字架の前に罪は告白してくださいね、人に言わなくても神様の前にはね。でも主は言われます、そのあなたを愛してるよって、もう許してるよって、シャロームって、ありますか。でこれが神様なんです。礼拝の度ごとに本当に許されて愛されたんだってことを体中で感じて、神様用意された場所に使わされていってほしい。一週間いろんな戦いがあったと思う、職場で、家庭で、学校で、今幼稚園でさえ戦いがある、いろんなところで戦いがあったと思う。ここに来て主はそのあなたを責めたり裁いたりしません。許して癒して、そして言われるシャロームって。でこの時ね、弟子たちは本当に嬉しかった、あ全部許してくれてるって、そしてイエス様今でも生きてたって、もう感動したでしょうね。そしたらね、またもっぺん言うんです、イエス様は。イエスはもう一度彼に言われた21節ですね、平安があなた方のシャローンって、ね、もっと言う、私がいるから大丈夫だよって、私がずっと一緒にいるから大丈夫だよシャローン、そして父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。弟子たちが召された時、彼らはイエス様にどこまでもついていこうと思って、そしてイエス様と共に、まあ、彼らはその時はまだ地上のことしか考えてないから、地上の神の国を再建したいと思ってた。でも本当イエス様の方は永遠のことを考えていた。でここでは私があなた、父が私をこの地上に使わして人々を救って、今度は私があなた方を使わして救うのはイエス様ですけども、その働きをあなた方に担わせるよって言ったんです。つまり私が選んだ選びは何も変わってないよって、 あなた方の偉い人選べ、何も変わってないよって、今でもあなた方に対しての使命と役割は何も変わってないよって言ったんです。これね、女性もそうだと思いますけど、男性は特にね、こういうのは大好きなんです。すいませんね、野球が好きだから野球の話もしますからね。ピンチでね、招いたピンチの時にね、もうね、監督が来てですね、でね、もう変われって言われるとね、仕方がないよ、変わりましたけど、その時にね、もう変わろうと思ってたら言われるわけですよね。ね、お前が作ったピンチだ、もうお前と心中するから任せたとか言うとね、まあ、若い人は知らないですよ、昔の人は知ってます、江夏のいたんですけど、そういうのが大好きなんです。最後まで選びきる、最後まで信頼する。イエス様は弟子たちに、裏切って逃げていて恐れていた弟子たちにシャラを受けただけじゃない、そのあなた方を私は選んで、そのあなた方に使命を託すって言ったんです。最初から産んだ時から今に至るまで何も変わってない、愛は変わらないんです。アガペの愛は変わらないんです。人も変わるし、状況も変わるし、あなたも私も悲しいけど変わってしまう。でも神様は変わらない。イエス様はこの弟子たちを、いいですか、これまだ洗礼、聖霊を受ける前ですからね、弱いままなんです、恐れてるまま、その弟子たちに、そのあなた方を愛しててシャロームと言って、そのあなた方を使わせて言われたんです。ただ面白いのはね、超えられた後にイエス様ちゃんと分かっててね、まあ、息を吹っかけたら象徴的ですけど、聖霊を受けなさいと言って、まあ、これはペンテコステ前だから、このままの弟子たちだったらね、できないんですよ。弟子たちも十分自覚してるんですね。これ、十字架の前だったらね、ペトロなんかね、待ってました、私以外に誰がいるなんて言ったと思うんですけども、もうこの時はそんなこと言えない、とてもじゃないけどね、嬉しいんだけどね、嬉しいけどきっとね、プレッシャーというかね、あれが神様今でも私を見せてないって、本当に嬉しかったと思う、嬉しいけどもね、でもできないと思ったと思うよね、きっと。聖霊を受けなさいなんです、神の霊、まあ、この時まだ聖霊が何か分からなかったと思う、でも聖霊を受けなさいって言われた、その神の霊を受けたらできるからって、ちゃんとその鍵を与えた。で、弟子たちはまだ聖霊、ペンテコステ前だから、その後聖霊を受けてするわけですけど、私はもう聖霊を与えられてる、ね、でも聖霊を与えられて間違いなく天に行けるんですが、しかし地上、これ神と共に歩んでるんですが、その聖霊様に豊かに満たされていて、その聖霊様に力強く注がれていることと、聖霊がいることとはまた別なんです。神の働きをしようと思うと、この聖霊様に満たされ力を受けてないと、身をつける神の働きってのは簡単にはできない。弟子たちはこの時はね、ペンテコステ前だから、もう文句なし聖霊を受けないといけない。私たちも聖霊も受けてるんですよ、受けてるんだけど、さらに強く聖霊の吸いかけを受け、聖霊に満たされるってことはとっても大事なんです。で、神の働きをしようときにね、なんか自分に力がないなと思ったりね、弱さを感じてる人はね、正解です。でもそこで本当に礼を受けると力とかできるんですね。で、まあ、今日はちょっとそのテーマに行くと時間かかるからやりませんが、最後に、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残りますというのは、許しのことを言ってます。許してないと神の礼を受けたり、神の働きが妨げられる。で、イエス様はもう私は全部許してるからってね、こう書いてないけど、まあ、明らかに言ってるわけですね。だからあなた方も許しなさいってことを言ったわけですね。で、話を元に申しますけれども、私がですね、長崎に来たのは1988年、もう30年前です。もう31年前になっちゃいました。で、東京から妻と2人で使わされてきた。で、東京でね、いろんな伝道して、ね、路上でも伝道したし、訪問伝道もしたし、個人伝道もしたし、まあ、いろんなことやった。そして神様の身をたくさん見てた。で、長崎に来て、最初5月に来て、ペンテコステに来たんですね。そして3ヶ月に乗りなさいって、3ヶ月乗って選挙に行こうと思ったら、力がない。5月に来て、6月に長女が生まれた、一番最初の子はね。で、子供が生まれるとね、それまで10時間ぐらい祈ってたんだけど、祈れなくなった。もういろんなことがあって、騒いだりわめいたりするし、まあ、失礼だ、わめいたなんてとても失礼だ、今のは私 の、 子供と神様にすいませんわめきはしないね、お乳をください、眠りたい、起きたいと言って泣くんですね。赤ちゃんは泣くことが仕事だからね、泣いていいんですけど、それで祈れない、なかなか。もうそして本当に力がなくなった。で、そしたらですね、9月にですね、東京の方の教会から献金が来てて、街道をね、借りることになった。そんな大きな街道じゃないけど、一番最初の街道ね。それでも、まだ信徒ゼロなのに街道を借りてくれたんですね。それで、ね、石だけ並べててね、さあ今日ここからスタートと思ったんですけど、その時にイリエ・コラマさんっていうルーマニアのね、脱出した まあ、世界的な預言者として有名な方がね、来られた。で、預言者って聞いたから、私たちは前の晩ね、妻と2人でね、覚悟を決めたんです。いや、もうこれは神様全部ご存知だから、きっとね、あなた方はあまりにも不十分で足りなかった、東京に行ってやり直しなさいって言われるだろうと、ね、かなりきついこと言われるかもしれないけど、何を言われてももう「はい」って言って悔い改めて受け取って出直そうって2人で決めたんですね。自分たちが本当に力がなく良かったことがあったからね。ほいでね、次の日来たんで、井出さん来られてね、カイドパッと入ってきてですね、で並べててね、この講談の方に行くかと思ったらね、一番前まで来てね、一番前の机をふってこうね、ここのこう並んでたこういう机をですね、こういう机をですね、パッとこっち向けにしてですね、でいきなり座って言ったんですよね、パッてね、信徒はどこにいるんだって、教会は建物じゃないって、人々だって、どこに信徒がいるんだって言ったんですね。預言者って怖いですね。と思ったけども、ね、もう覚悟してましたからね、あ、いや、いないんだと思って、ね、そしたらね、秋元氏はやっぱり牧会者ですよね。すぐにね、ちょっとね、ちょっと人は言った話があったらね、ぜひ2人のために祈ってあげてくださいって言ってくれたんで、イレンさんはやっぱ神の歌です。祈り出すとですね、預言の令和のと思うんです。神の言葉は何だったと思いますか。まあ、いくつか言われましたけど、強烈に覚えている言葉はね、神様こう言ったんですよね。あなた方は、私の妻にね、あなた方は忠実だったって言ったんです。フェイスフル。昔フィフティーってなったんだけど、ね、あなた方は忠実だったって言ったんです。で、私の妻はね、これ祈られてね、もう覚悟を決めてました、こうやっててね、忠実だったって。は?ってこう、は?ってこう、まずね、妻と私は顔を見合わせた。忠実って、と思ったんですね。もうとてもそんな忠実なんて言えるようなものではないと思った。次、なんて言ったかって。あなた方は、私が召した場所かに、居続けたって、逃げなかったって、あなた方は忠実だったと。そんなかっこいいもんじゃないんです。逃げれなかったんです。お金がなかった。涙の大村空港という思い出がありまして、高速使えないから、車だけあったから、下道でずっとこう大村空港まで遊、ね、途中で子供と遊ばせながら公園に乗って行ってですね、昔本読んだ井上哲夫さんが、ね、神に示されて空港に行ったら献金をもらってね、台湾に選挙に行ったって話をね、で空港でキョロキョロしながら、誰か献金くれないかなと思って、誰もくれないから帰ってきた。東京に戻るにも、実家の大阪に帰るにも、妻の実家の岐阜に帰るにも、お金がなかった。なくて本当によかった。神様は知ってます。私は必要なものは確実に与えられる、しかもいいものを与えられる、よく知ってる。でもあの時お金がなくて本当によかった。帰れなかった。いるしかなかった。それしかできなかった。でも神様言われた、あなた方は忠実だったって。これが神です。その時ね、笑いましたよ。どこに行くの。俺ね、その時ね、ものすごい不快を感じたんです。すみません、思い出すと涙が出てきますけど、本当に神様は私の弱さや欠けを知ってて、でも私たちがいたことを良しとされた。しかもそれを何とかいたねじゃなくて、忠実だったねって評価してくださった。感動しましたよね。そしてね、その後ね、人間入江さんから預言者入江さんに変わると変わるんですね。その間ね、私の民がこの町にはたくさんいる、彼らはあなた方を見つけれないけども、あなた方は彼らを見つけることができる、さあ行きなさいって言われたんですよ。まさにこの通りよ。それでね、全然力がないんですけども、妻なんかも言われたらすぐね、なんかね、伝道し始めましたね。なんと忠実なんですよね。で、私はですね、よしと思うんですけどね、力がないんですね。それでね、一番最初に救われた人はね、当時の街道の横にあった原爆公園が、当時のね、最初の原爆公園の横だったから、原爆公園に行ってですね、伝道しようと思うんですけどね、恥ずかしいけどね、声かけれないんですね。開拓伝道できたのに声かけれない、なんと情けない。一人の人の前を 3,4 回往復してね、で子供連れだったその人がね、子供は言ったんです、あの人誰ってかね、お父さんがね、ほっときなさいとか言って行かれちゃった。あまり情けなくてベンチに座って祈りました。神様、本当に情けないけど助けてくださいって祈ったら、一人いたんですよ、ベンチに座ってんの。それでね、いきなり出るときないから横端に座ってね、ちょっと座ってね、ちょっと座ってね、でこんにちはとかかけた。情けないね。 でもその人はね、徳島から来た男の人でね、もう68歳だったかな、すみません、68歳だったかな、徳島から来た男の人で、もう最後、人生の最後は離婚したんだけど、子供が男の子3人いて、三男と仲良かったから、その三男を慕ってきたら、三男のところに行ったら、親父、今頃来て、私たちの家族を壊さないでくれって、小遣いくれて、帰ってくれって言われたけど、もう帰れないって、当時、夏だったんだ。私がったのは秋だけどね、夏だったんで、夏にね、どうしたかというとね、もう自殺しようと思って大鳩に行ったんですって、8月に。そしたらアベックだらけでね、飛び込めない。で3時まで粘ったけど、3時までアベックがいたんですって。仕方がないから戻ってきて、そして原爆公園で寝泊まりしてて、そのうちそういう連中と仲良くなって、なんか仲間は墓場の男とかいましたね、墓場で寝泊まりしてて、そういう人たちだった。そういう話をして、で一生懸命組み方だったらね、言われた、まあ、お兄ちゃんって言われた、当時若かったから、まだね、29かな、だったから、言われた、お兄ちゃん、それより泊まるところあるかって言われた、街道があったでしょ、まともなところ、雨露はしのぎましたね、それでいいとか言って、ね、来たんですよ。で、教会に泊まってもらって、ね、でも、律儀な人、元海軍の人だから、律儀な人で、ちゃんとね、掃除してくれてですね、日曜日の朝ね、ちゃんと礼拝には出ました、やっぱりそこら辺は律儀ですね。おいでメッセージしたらね、救われたんです。本当に冒険したんです。これが第1号です。で第2号は日曜日にやっぱりね、まだ行こうと思ったらね、もう人通り伝道したけどね、伝道相手にされなくてね、もう帰ってきてね、で今日はこれでおしまいと思って、神様言ったらね、もう一回行きなさいって言うんですね。いやもう一回行くんですかって言うから、行きなさいから、じゃあって言って、もう一人だけ声かけますって言って、飛び込み出して行って、ザーってこうね行ったら、向こうから歩いてる子がいたから、もう最初の子に声かけたね。なんかね、なんかちゃんと話さないまともに、でだからもう一緒についてきて、ここ教会とか入りませんかって、パッと入ってきたの、いきなりね。それが横田君だったの、由美子牧師の弟ね、当時18歳、いじめられて3年間家族以外と口が聞いたことがなかった、3年間家族以外と話したことなかった子なの。ほいで十字架の話をした、真正面からね。そしてね、悔い改めたら救われるんだよって言ったらね、いきなりですね、その人と話さないでないから、いきなりごめんなさいとか言ったんですよね。びっくりした。それでね、信じるとか言ってですね、大丈夫かなと思ったら、次の週お母さんと出てきた。その次の週、今度は今由美子牧師ね、お姉さんがですね、変なとこ行ってないかと思って心配してきた。全員救われました。全員救われました。由美子さん今牧師です。でその次ね、教会の前にね、当時長崎で有名だった車椅子のね、脳性麻痺で喋れない文字盤で話す人に会ったの。その人が入ってきて救われた、まあ、すごい人たちですよね。主が出て行きなさいって言ったら、本当に神が用意されてたんです。はっきり分かります。神様の方がなされた。この時弟子たちは弱かった、力がなかった、でも主は言われた、そのあなた方を使わそうって、私の選びは変わらないんだ。そしてその神の言葉をもらった後、もちろん聖霊を受けてですよ、聖霊を受けたペンテコステの後、彼らはその彼らを通して初代教会は力強く成長を始めたんです。失敗したり、自分で責めてしまったり、責められても仕方ない弱さを覚えたりするとき、罪はきちんと下りましょうね、それは間違いなさい。でも神様は許すために、そして私たちをシャローン、一緒にいるから大丈夫だって、神が選ばれたら最後まで見捨てないんです。で見捨てないだけじゃない、ちゃんと使命を与えて使わせてくださる。で主がおっしゃった場所に使わされていくと、神が用意している永遠に残る身が必ずある、まあ、私は伝道者だったら救いですけど、必ず救いではない。ある人にとっては経済的な祝福、ある人にとっては家族の祝福、関係の回復、いろんなことがある。それを神は必ず用意されてるんですね。ペンテコスの前に弟子たちはみんなで集まって祈ってましたね。本当に朝覚えたから祈ったと思うんですよ。何度も話しました、一番最初のフィリピンチーム、ね、パウル牧師が行かれた時のチーム、あの時秋元牧師は全員新学生で、方々とはとてもいない連中という方々だった。秋元牧師はエレキギターとアンプが税関を通れば最低限向こうの教会にプラスになると思って、それをすごく祈って本当に通ってほっとしたというね。今は笑い話みたいです。その後すごい話が起こったから、でもあの時こんな怒ると思ってない、もう必死だったの、力がないと分かってたから。給食じゃなくて3日連続の断食を3回したんです、チームは。で教会もバックで乗った。で行った時にミラクル&ヒーリングクレセードって書いてあるから、もう何度も話しましたけど、20歳の若い青年がいて、 言ったん、謝りましょうって、できないって、ね、そうじゃないと迷惑かけるから、でみんな賛成したん。秋元牧師もそうしようと思ったら神様はやれって言ったんで、みんなを収めてやったけど、そうは言ってももう祈らないわけにいかないから、食事営業の時は全部祈ってた、もう朝から晩まで。そしたらあの奇跡が起こった。三十数年間聞こえなかった声になり、そこから爆発的な奇跡が起こり、最後は向こうの牧師たちがあなた方を通して神が私たちを見捨ててない、愛してくださってボロボロ泣くぐらいになった、泣くぐらいになった。でもう一つ理由があったんで、じゃあ祈らずを得なかったことと、もう一つね、すごいですよね、まあ、今だから言ってもいいと思います、もう随分経ったから。メンバーの中に3人いてね、若い人がね、その3人の関係が良くなかった、すぐ喧嘩する。でちょっと私と同じです、同世代がいた、ちょっと上がね、でその人は中学になってたんだけど、食事した後ね、長く交わってるとね、その3人が喧嘩するかもしれないし、向こうの人とね、なんかやるかもしれないということで、食事がしたらある程度経ったらもうすぐ祈りに引き返そうよくまあこんな 連中って申し訳ないけど、皆さんも言いませんよ、彼らのことね、連中だと思うでしょう。でも神様が行けって言ったんです。全く足りなかった、全く弱かった、全然ふさわしくなかった、でも本当に主を愛してた。行く前に奥さんか親が個人の責任で行きます、もし何かあっても死んでもって意味です、本人の責任ですって言って、本人と妻か親がサインして反抗した。不十分で賭けだらけで、もう本当に足りなくて、人から指さされたら本当にどうしようもありませんっていうかったかもしれない。でもイエス様を愛してた、主のために喜んで命を捨てたいと思ってた、できたかどうかは別として思ってた。そしたら神様は使わせてくださって、本当に足りないことが分かってるから祈るしかなくて、秋元記者リーダーで、ほっといたら喧嘩始めるからとにかく祈れって言って部屋にこもって祈った。そしたら体験したことのないような奇跡が次々残った。いつも言いますね、一般紙が思わずも新聞に大きく載せるぐらいの奇跡が起こった。なぜ祈ったんです、神様を助けてくださいって、神様働いてくださいって、あなたが使わされましたって、日本で体験したことのないような働きが起こった。今でもそのフィリピンとの関係は特別なんです。皆さん、私たちは失敗するし弱いし欠けだらけです。でも神様はその私にまず言われます、シャローム、アガペーで愛されます、この愛を思いっきり受けてください。そして言われます、父が私を使わせて、私もあなた方を使わせよって、私の使命と選びは変わってないって、あなたに役割を与えるから生きなさいって。私たちがその言葉にを受けていくと、神が身をつけてくださる。力がないと思ったら祈りましょう、あの一人じゃなくて教会でね、この時だってあなた方だ、教会で祈りましょう。そうするとね、神様が働いてくださるんです。でそれは多くの人を祝福する。この時と今と何もイエス様は変わっていません。昨日も今日もいつまでもイエス・キリストは同じなのです。神の愛は状況や人々によって変わりません。だからアガペなんです。私今年 の教会の名前変わったでしょ、The Light of Eternal のアガペ、ものすごく好きなんです。ちょっとすいません、プライベートな話をしますね。私の大学の卒業論文は新約聖書の愛、アガペとエレオスというテーマだったんですね。私アガペってのテーマだったの。で名前変わったでしょ、すごく嬉しいんです。アガペはね、神の愛なんですよ。その永遠の神の愛が照らす光るんですね。サタンなんて入れっこない、どんな罪人も弱さを持ったのに、その愛の光に照らされたら必ず解放され、強められ、立ち上がり始める。それがここにはある、どの教会にもあるんですよ、間違いないですね。でもそれがここにある。いやね、どうぞ礼拝の旅ごとにその神様の愛をいただいて、その神様の愛から使わされてください。あなたの職場に、あなたの家庭に、あなたの学校に、あなたのその地域に、必ずそこに神が用意した実があります。必ずあります。お話はありますけど、最後にちょっとだけ、イエス様が地上に来た時、イエス様は永遠なる方で、時間を作られた方、イエス様は偏在なる方で、どこにでも存在できる方、地上に来た時イエス様は永遠の方が断定ある時間の中に入られて、偏在なる方がある場所に縛られて、この体を持ってね来なさった。同じように私も使わされていく時に、 必ずしもいい場所とは限らない。宣教師は全く違う文化のところに行き、全く違う生活をしていることもある。でも神が使わされたら、神様からそこを愛する力が来るんです。家族であっても、職場であっても、学校であっても、地域であっても、国であっても、神様に求めて祈ると神様から愛する力が来るんです。ですが、それを知っててほしいと思います。そして必ず身をつけていくんですね。でお互いね、今年は100倍60倍30倍身をつけましょうね。言いましょうかね、100倍60倍30倍の永遠に残る身をつけます。告白しましょうかね、最後にね。いいですか、私について言ってくださいね。一つずつゆっくりいきましょうね。100倍60倍30倍永遠に残る身を、主は私を通してつけてくださいます。なぜなら、神様はアガペーで私を愛されたからです。アメン。天のお父様、弟子たちは怖かったと思います。弟子たちには深い大正感があったと思います。エスさんを裏切ってしまった、そして人が怖かった、情けないけどどうしようもなかったと思います。でもそこにイエス様が来られて、壁を突き抜けて、そして来られて、責めることも裁くことも一切言わないで、シャローン、シャローン、私がいるから大丈夫だよと、本当に愛に満ちた眼差しであなたは許して愛してくださいました。弟子たちは本当に嬉しかったと思います。イエス様、私たちも同じです。いろんな弱さやいろんなことを機に、クリスチャンなのになぜこんなに情けないんだろうと思うことがありますが、あなたは責めるのではなくて、礼拝の度ごとにその私たちを慰め励まし、大丈夫だ、私がいるから、シャロームと、アガペーで愛してくださる愛を本当にありがとうございます。弟子たちを選ばれたあなたは、その弟子たちに使命を託して使わされました。彼らを通して初代教会は立ち上がり、福音は今に至るまで続いています。同じようにこの終わりの時代に、この私たちを通してあなたは聖霊を注ぎ、豊かな実をつけて、この終わりの時の大収穫とリバイバルを導いてくださることをありがとうございます。ふさわしくないことは百も承知ですが、主が選んでくださったので、必ず主が使わせてくださって実をつけてくださることをありがとうございます。本当に素晴らしい恵みです。感謝します。そのあなたの恵みと愛をありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があるとお祈りが聞かれないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に自分でも家族でも友人のことでもいい、あなたの一番の願い、健康でも経済でも導きでも関係でもどんなことでもいいです。その願いを素直に大胆に主の前に出しましょう。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、キリストイエスの名によって祈ります。一人一人が心で叫んでいるこの祈りに応えて、癒しを与え、回復を与え、解放を与え、導きを与え、解決を与え、勝利を与えてください。自分のこと、家族のこと、愛する者のこと、敵対している者のことを、どうぞあなたが答えてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。割れるように痛い頭に触れてくださり、その頭痛、その原因、イエスを命ずる。その頭から出ていけ、癒されよ。喉、そして水道、肝臓、腎臓、肺、呼吸器にある腫瘍、ポリープ、がん、イエスを命ずる。消えてなくなれ。すごく否定的な施策、またどうしても人を責めてしまう思い、その施策と思いに向かって目指る、その人の力、イエス様って目指る、出ていけ。聖霊を注いでくださり、御言葉で満たしてくださり、イエス様、神様の思い、神様の思いで満たしてください。一切の悪しき汚れた霊を一人一人の力、出ていけ。許しなさい。何度もあなたは聞いています。感情を優先させてはいけません。十字架を見上げ、そして 十字架の前に来なさい。その中であなたは神の血潮の力というのを体験するでしょう。なんかあることあるなんか時間なのか財なのか物なのか分かりませんけど、与えるように言われている方がいます。で、嫌じゃないんですけども、与えて何になるんだろうと思ってるんですけども、大切なことは神が本当に語っているかどうかです。あなたの中で確かに神様だと確信できたならためらわずに与えなさい。与えた時にそれがどれほど大きな祝福なのかを知るでしょう。与えた人にとって祝福はもちろんですが、あなたにとってもそれが非常に大きな祝福だったということをあなたははっきり知るようになると主は言います。ハラバラバラサンティアラスバラスバラスバラスバラス。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、その家族と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしく。